放課後の
古典ラジオ。
こんにちは、高校教師の谷頭和樹です。
こんにちは、書評家の宮加穂です。
放課後の古典ラジオ、この番組は高校生に日々古典を教えている私谷頭和樹と、古典愛に満ちた作品を発表している宮家加穂さんによるポッドキャストプログラムです。毎回一つのテーマに沿って、学校で教えてくれない古典の楽しみ方や古典のあれこれを好き放題語っていきます。宮家さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最初の収録ということで、なんかまだ何を喋っていいのか分からない感じが、ありますけど、
いやでもすごい、ちょっとタイトルもね、いろいろ我々ちょっと苦労して悩んで思ったのでね、ちょっといい感じにポッドキャスト始められたらいいですね。
本当にね、まあそう、タイトルのところでもね、すごいこう迷ったんですけど、まあやっぱりなんかこう古典作品ってすごい学校とかですごく触れるっていう機会が多いんだけど、その割にやっぱりこう一番触れてる中高生みたいなのの食いつきがなかなか悪かったりとか、本当に、ね、面白いのに、なんかやっぱ学校の授業でなんかこうやらされてるみたいなところになってるのが悲しいから、なんかそういうのどうにかしたいよねみたいな、お互いの相違があってね。
そうなんですよ、私もすごい古典文学、特になんか和歌とか物語とかめちゃめちゃ好きなんですけど、うんうんうん、なんか大抵そういうことを言うとすごいなんか、あ、古典苦手だったわみたいな、そのみんな結構国語の授業の古典文学の女子とか女同士が苦手だったみたいな話で終わっちゃうのが、いや、もう超えた先に面白い作品との出会いがみたいに思うんですけど、なんかそういうこう古典の魅力が伝わっていかないみたいなもどかしさがあったので、ちょっとポッドキャストだったらね、なんか結構好き勝手喋れるかなみたいなところがあるので、ちょっと谷頭さんと古典の話できたらなというのは嬉しいところであります。
いや本当にね、もう、いや僕はでも本当になんかこう恐縮の至りっていう感じで、も
う恐縮の至りどういうことですか？い
やもうだって三宅さんはもう古典についての本をもう 2、3冊書いてますよね。もう専門で古典の本っていう感じなのね、万葉集の。
2冊、そうですね、妄想とツッコミで読む万葉集っていう、まあ、これは本当万葉集についての解説本みたいなやつと、あとその妄想古文っていう、まあ、古文のもうちょっとこう分かりやすく古文を楽しもうみたいな本を2冊出してます。
なるほどね。そうそう、いやだからそういうもう、まさにこう僕からすると本当にもう授業のための参考で読む人みたいなイメージ、
ねえ、っていうか谷頭さんがその 国語教師であることっていうのはみんな結構周知の事実なんですかね。なんか谷頭さんといえばそのドンキでペンギンの人っていう、ね、その読者も多いんじゃないですか。そうでもいいですか。
いやそうですよね。いやだからそもそもなんか谷頭和樹ですみたいな感じで、高校教師谷頭和樹ですみたいな感じで今も紹介してたんですけど、
いやなんか予備校の先生みたいな紹介してましたけど、なんか的にそのイメージが合ってるのかみたいな、
合ってないっていう可能性はあって、
あ、そうなんですね。だから結構公表してるんですっけ、国語の先生であることを。
案外公表してるんですけど、でもまあ多分これを今聞いてくださっている方は多分もう一から全てがわからないと思うので、今までの流れを全部解説しておくと、僕自体はもともと三宅さんと同じように、まあ、ライターというか、まあ、物書きみたいな感じで、まあ、いろんなちょっと媒体とかに作品を発表している人間なんですけど、その時のテーマが、まあ、いわゆる、まあ、都市論というか現代の都市について書いてるんですけど、その中でも特に、まあ、チェーンストアで、さらに言うと京安の殿堂ドン・キホーテについて、まあ、書いていたりっていうのがあって、で、まあ、そのドン・キについて書いた本とか出していて、
まあ、皆さんね、高校のね、もういつか国語の教科書に載りますからね、載ると私は思ってますからね、皆さん今のうちに読んどいた方がいいですよ。いや
古典になっていくという
印象で出してますからね今
そうそうそうそうっていう、そう、そういう感じの、まあ、都市論について特にチェーンについて書いてる人ってイメージが多分、まあ、ちょっと本とかを読まれてる方だったらあるんですけど、まあ、実は本職はその、まあ、某県の某学校で、そうそうそう、まあ、中高一貫校で、 特に古典分野、まあ、古典について教えてる、まあ、教科でいうと国語のね、教員をやってるっていうことで、うん、まあ、僕、書いてる対象であるチェーンスターとかドンキに触れてる時間よりも、古典作品に触れてる時間の方が長い人間なので、
うん、あ、確かに、実はね、確かに、確かに。
そうなんですよ。そう、
え、高校ではもう現代文も教えてるんですか？古典だけですか？
まあ、それに実は、こう、年年の割り振りにはよるんですけど、なんかこう、比率的に言うと結構古典の方が、僕は結構実は多い、多い感じになっていて、そうそうそう。
なるほど、なるほど。確かに。あとあれですよね、我々もなんかどうやって知り合ったのか、一応謎っちゃ謎ですよね。なんか普通に、ポッドキャスト始めてるけど。
直接会ったの1、2回ですか、もしかして。
1回ですっけ？いや、1、2回、1、2回、2回、2回。
2回やってるか。
東洋経済の記事で
1回目。そうですね。そう、それこそ僕がその東洋経済オンラインっていうウェブサイトで、ブックオフについての、今度ブックオフかよって感じなんですけど、ブックオフについての、そう、連載をやるって言ったときに、まあそのブック、同じくブックオフを好きな人に、まあ、インタビューというか対談みたいな感じで、三宅さんもね、本の中でブックオフについて、ちょっとこう言及されてて、まあ、それを見て、あ、これはいいやと思って、オファーしたら、ものすごい快く快諾していただいて、対談したっていうのが、直接あった初
直接あったのは、はい、初めて。ね、私もともとね、そのドンキにはなぜペンギンがいるのかを読んでて、
そうですか。
いや、読んでました、読んでました。で、それでなんか、そうなんですよ。私の、そのブックオフについて、こう、言及した本、ブックオフについて割とがっつり書いた本っていうのが、去年の2月に出た、それを読むたび思い出すっていうエッセイ集なんですけど、そのエッセイが、出たタイミングとその谷頭さんの1冊目の本が出たタイミングっていうのが、ほぼほぼなんか一緒のタイミングだったんですよ、確か。
そうだったんです
ね、一緒の、谷頭さんが早いかなぐらいな。なんですけど、なんか扱ってるテーマが実はだいぶ一緒で、その新エッセイという違いをどうあれど、なんかすごい一緒で、で谷頭さんもなんか割と同じ、まあ、同い年とではないんですけど、まあ、割とこう世代が近かったので、なんかこの人は、なんかすごい問題意識が近いなと勝手に思って
、
対談の話があったので嬉しかったっていう思い出があります。そうなの。
いや、本当にそうですよね。っていうか、このまま2人の話をしてると
確かに
本題に行かないっていうことが今気づいたんですけど、
ちょっとまた我々の関係性についてはおいおい、はい、話していきましょう。
そうそうそう、いや、でもなんか多分そういう意味でのテーマも近いし、で多分なんかその、古典についてお互い興味を持っていろいろ言及したりとか、その仕事の一つのテーマになってるっていうのは、またなんか必然性があるのかなっていう気もするんで、なんか
ちょっとこのラジオでね、そのあたりの必然性を紐解いていきたいあたりですね。
そう。なので、本当にこのね、ポッドキャストでは、具体的な、まあ、作品、まあ、もっと具体的に言うと、毎回こう一つのテーマに絞って、まあ、お互いこうそれぞれ、うん、古典作品について思いの丈を、まあ、ひたすら喋るっていうことで、まあ、やっていこうと、いうことでね、
はい、
初回になる今回のテーマを発表していこうと思います。テーマはこちらです。
はい、お互いの好きな古典を紹介しよう。
初回ということでね、もうまずはもうざっくばらんにお互い好きな古典とかね、古典の一節について、まあ、話しながらね、それこそ本当初回だから聞いてる人も僕らの関係性とか、そもそも僕らがどういう人なのかっていうこともね、含めながら、なんていうの、自己紹介代わりの。
そうですね。
そんな感じでできればなと。じゃあ、早速、三宅さんから、いいですか？
はい。
はい。
好きな古典っていうと、そうですね、私結構いっぱいあるんですけど、うん、ちょっと中でも、うんうん、最近というか、まあ、昔からすごいずっと好きだった古典っていうのが、
うん、
私はですね、さらしな日記っていう古典文学がめちゃくちゃ好きですね。
うんうんうん、
本当にちょっとそれこそこのラジオでも紹介、いつかがっつりしたいなと思ってる作品一つなんですけど、さらしな日記っていうのは、まあ、平安時代の本当日記文学で、
うん、
まあ、 有名な結構エピソードだと、あの源氏物語がすごい読みたすぎて、自分のその等身大の、まあ、仏を掘っちゃったりとか、あとそのいろいろこうなんか参詣って言って、まあ、当時のその平安時代の人って信心深かったので、こういろいろお祈りに、まあ、お寺にこう行ったりするんですけど、その時もどうか物語を読ませてくださいって言ってこうすごい願ったりとか、まあ、そういうその今でいうちょっとオタク的な女の子の、あの日記文学なんですよ。すごくその、まあ、教科書とかにもちょっと冒頭が結構載ってたりとか、
ね、
割とこう、はい、あの有名なシーンは割とあるんですけど、そのなんか有名じゃないシーンも全部そのさらしな日記ってすごい面白くて、なんか本当現代の方がむしろこのなんかさらしな日記の作者の仲間は多いんではって私はいつも思ってて、そういう意味ではその何ですか、今のその推し文化というか、なんか最近その推しっていう言葉が流行ったりとか、
結
構そのまあオタクっていう言葉もね、だいぶメジャーになったりとか、こうやっぱりなんか現実の人間関係もいいけど、こう自分の好きな作品についてあのこう端的したりとか喋ったりとか、こうすごい好きな作品を愛することこそがこう人生の喜びだみたいな、こう価値観って、なんか本当にさらしな日記にもうナチュラルに描かれてるんですけど、なんか平安時代にもやっぱこう思う人っていたんだってい こう新鮮な喜びもありますし、なんか現代だからこそ分かるって言えるところがあるんじゃないかなと結構思ってて、本当それこそ推しのいる高校生 あの子とか、あとまあそのすっごい好きな漫画とかアニメとか、まあ作品とかっていうのがあるその人にぜひ読んでもらえると、もうめちゃめちゃ共感するんじゃないかと思って大好きな作品ですね。
なんか本当にあの平安時代に書かれたと思えないような、それこそ現代語訳とかで読むと、なんかこれ今のマジでめっちゃアニメ好きな人がめっちゃ聖地巡礼したくて、でも私地方に住んでるからそんなに新幹線とか飛行機で行くお金もないし、でもどうにかしてあのアニメの舞台であるここに行きたいみたいな、
そう
マジでそんな感じなんですよね、あれ。
本当にそうなんですよね。なんかその、さらしな日記の書いた、まあ、菅原隆之の娘っていう、こう、あの書き手の女の子が最初、地方に住んでるんですよね。
そうそうそうそう。
そう、地方に住んでるから、その物語っていうやつがどうやらあるらしいが、なんか、元にはないっていうところから始まるんですよ。そのなんか物語の話をこうお母さんとかお姉さんとか、まあ、年上の女性が周りでしているんだけど、でも自分の手元にはない、どうにかしてその物語を読みたいって言ってこう、すごい祈ったりするので、やっぱりなんかこのなんだろうな、自分もそうなんですけど、こう地方にいて、例えばあのアニメのこうイベントが東京であるらしいけど行けない、どうにかして行きたいって思う感覚とか、なんかライブに、なんかライブというものがあるらしいが行きたい行けないみたいなこうそれこそ中高生が思うみたいな、なんかそういう感覚と本当にもうそのまますぎて、なんか平安時代で言うとこうなんですかね、源氏物語とかこうやっぱ恋愛のイメージが強いと思うんですけど、特に女性は、なんか恋愛の話全然書かれてなくて、本当に好きな物語の話ばっかり書いてる感じとかも、なんかオタクって平安時代からいたんだってい こう新鮮な驚きと楽しみがありますね。もうなんかさらしな日記読んでた自分かなってマジで思うんですよ。
錯覚するっていうね。いや、
そう
本当にだからそれこそ僕のこの後紹介するような作品とかにも通じてくる話かなと思うんですけど、やっぱ古典とかっていうとどうしても平安時代の話で今って我々とは全然違う世界ですよね、みたいなのがある種前提になってるんですけど、でもそれって結構文法の問題とか言葉の問題とかっていうのが大きくて、古典で書かれたものを現代語訳してすごく現代でも分かるような言葉遣い直して読むと、めっちゃ俺じゃんみたいな、めっちゃ自分じゃんみたいな、
そう、いやもうなんか私かなって思うような歌詞意外といっぱいありますよね。
そうで、僕そうなんですよ。でさらしなで僕また新鮮な驚きなのは、それこそ本当にさらしな日記って教科書レベルで出てるところだと、まあ本当にその源氏好きのオタク少女がとにかく源氏を読みたい読みたいみたいな言ってる話っていう印象が強いし、もうそれもすっごいチャーミングなんだけど、どっちも後半分にその 源氏物語を、まあ、願い通り読めて、で、まあ、ある種人生も、あとで、やっぱり自分の人生を振り返ると、やっぱりなんか人生って物語だけじゃないな、みたいな、なんかそういう、なんつうの、なんかこう、悟りみたいな、それこそあれって仏教みたいな話になってくるじゃないですか、後半。なんかそういう意味での、だからそれこそこう、オタク女子みたいなのが、10年、20年経って、
いや、
なん
めっ
か、
ちゃわかりま
そう、
す。
あの、私がすごく推しに費やしていたお金とあの時間は、何だったんだろうみたいに、なんかすごい虚無になるみたいな。で、振り返ってみれば、夫は特にうだつが上がらないし、みたいな。そう。そのなんか、あの、憧れてた、キラキラした世界と、今の現実のギャップとは、とほほ、みたいな。なんか、そこまで書いてるじゃないですか。まあ、日記っていうぐらいで、その、菅原高末の娘の結構、まあ、ね、生涯にわたるのが書かれてるから、なんか、だから本当にその、そこまで書かれてるんだ。で、そこまで含めて、なんかすごい現代に多分いるな、
い
こう
や、
いう
そ
人。
うなんですよね。私、セアシラ日記で一番好きなシーンが、自分が結婚したら、なんか、すごい昔は、だから、光源氏みたいな人と結婚したいって思ってたけど、結婚して分かった、光源氏なんてこの世にいるわけがなかったんだっていうふうい な、
や、来
本当
ま
に
す
そ
よ
のまま
ね。
書かれてるんですよ、そうやって。だから、それで私、なんて狂った夢を見ていたのかしらっていうような箇所があって、いや、めっちゃ分かるみたい、光
いや、なんか、
源氏、い
そう
ないよ
ね。
なみたい
そう
な。
なんだよな。今、だってもう三宅さんの話聞いてるだけでも、なんか心に来るものがもうあります
い
も
や、もう
ん。なん
ちょっ
か。
とその時点でちょっと泣けてきちゃうんですよね、日記読むたびに、マジで。そう
だ、
なんで
本当
すよ。
にその、中高生とか大学生とか20代ぐらいの、なんかちょっとまだ夢がある、キラキラしているっていうところの高揚感から、人生ってそんなんじゃないよなっていう悟り。
アラサーになるんですよ、オタクが。
そう。で、マジで、だってあれ、現代当時の年齢で言えばもう、アラサー、現代で言うともう、本当4、50ぐらいの感覚
そうです、そう
まで
で
書いてあ
す。
りますね、多分ね。
いや、でも現代の、実際だからもう本当死ぬ直前の、まあ多分4、50代ぐらい
やっ
ま
てるん
で、
だ、そっか。
それこそ夫が亡くなってからのね、
あ、
話と
そう
かもあ
だ。
るんですよ、最後は。
そうだ。
なので、本当にそれで、なんですか、子育てに明け暮れすぎて物語からちょっと離れちゃう時期とかあったりして、でもなんか女友達との、和歌は最後まで続いてたりとか、なんかそういう、本当ちょっと現代の女性っぽいなんか生涯だなってすごい思ったりしますけど
いや
ね。
ー、本当ですね。なんか、すごいな。い
すごい
や、
んですよ。なんさらしら日記会は一回やりたいですっていうリクエスト。
僕もだから、端から端まで全部原文でって読んでないそうので、そう、でも断片で読むだけでも、あ、ここにはなんかこう、人生があるな、みたいな。
いや、本当に、なんかそのね、日記文学っていうと、やっぱりなんか、なんですか、かげろう日記とか、あとまあ、エッセイだとね、やっぱ、枕草子とかが有名だったりするんですけど、いや、私はさらしな日記のもっと地位を上げたいっていうのは、もう本当に 心底思ってるかもね。なので、ちょっと、さらしな日記はでも本当読みやすいし、あと結構短いんですよ、あの古典にして。なので、なんかちょっと入ってみてほしいなと思う古典文学。
結構なんかその高校の教科書の扱いだと、更科日記って源氏物語をやる前の導入として扱うっていうのが実は多いんですよね。あの、これなんか結構ちゃんとそういう研究されてる人もいて、そのいろんな教科書の配列を全部調べていくと、基本
面白。
更科日記は源氏物語の前に配置
前
されてる、
なんだ、
教科書的に。そ
そうでしたっけ、そっ
う。だから更
か。
科日記をやって、で、その作者が、すごい読みたいって言ってる源氏ってどんなんだろうねっていう、源氏物語をやるっていう配列が、ある意味結構固定化されてるっていうのもあるらしくて、
いや、ちょっと私、源氏物語をね、分かってから読む更科日記っていうのは、実はすごい面白くてっていう、ちょっと語り出したらこの辺止まんないんですけど、本当に。更科日記の作者が憧れるヒロインっていうのが更科日記書かれてて、
はい、あり
そ
ます
れが、
ね。
そうなんですよ。浮舟と、本当に夕顔っていう、なんかすごい、なんていうんですか、あ、違う、夕顔じゃない、ごめんなさい、うつせみだ。うつせみと、 船っていう、
うんうん、
本当にこうなんか文系女子がちょっと憧れそうな若干こう受け身の美少女ヒロインというか、なんかあくまでその例えばおぼろ月夜みたいなこう積極的なヒロインじゃなくて、
うん、
なんか勝手にぼーっとしてるだけで男の人がこう言い寄ってくれる感じのヒロインになんか憧れるの、いやめっちゃ文系オタクっぽいみたいな、こうすごいすごい私はシンパシーを感じてしまうんですけど、ちょっとその辺の源氏が分かってから読むさらしな日記も、うんうん、
だちゃんと源氏会をこのラジオでやってから
さ
らしな日記をやるとまた違った面白さがあるという、
はい、
いやー源氏もね、なんか本当にいろいろあるし、まあでもとにかくもうさらしな日記はもう三宅さんがもうなんつうの、もうさらしなの中にいるぐらいの感じで、あの読める
なのでちょっとぜひあの今の話聞いて、なんか自分はさらしな日記の作者とシンパシーがあるかもしれないって思った方はぜひ見てほしいですね、
うんうんうん、いやー盛り上がりますねやっぱりね、
じゃあちょっと谷頭さんの好きなコテンも聞きたいですね
行っていきましょうか。いやこれね、はい、今日ちょっとドキドキなのは、そのお互い3つ選んだのを何もこう、はい、お互いにこうね明かしてないじゃないですか。
何も明かしてない
何が来るのか分かんないとか、あと三宅さん多分これ言うからこうかなとか、うん、なんかそういうちょっと邪な心も働いて
ありますよ、ね、
とあったりするんですけど、まず、まあ、3作品あるうちの1作目で僕が結構好きだなっていうのは古事記なんですよね。
おお、古事記、うんうん、
そう、まあもうね、あの高校生とかだともしかしたらやってるかもしれないですけど、言わずと知れた日本神話のね、日本書紀と古事記って、うんうん、まあ日本神話の、まあ、2トップのうちの1つで、
うん、
日本書紀が実はその漢字全部漢字の半分で書かれてるのに対して、うん、古事記っていうのはまあいわゆるこう和語って言われるような日本語で書かれてるもので、うん、どっちかっていうと日本書紀よりも結構その物語の展開とか話っていうのがすごくこうドラマティックに躍動的にでも結構簡潔に書かれていてっていうので、
うん、
僕はすごく結構好きだなっていうところがあって、うん、で結構なんかね、僕やっぱいまだに中二病みたいなところがあってなんかもうその神話っていうだけで言われるだけでなんか若干そそるものがあるみたいな、
あ
そうところもあるし、なんかちょっとかっこいいみたいな感じでやっぱり思うし、うん、でじゃあ実際に読んでみると、うん、読みやすいんですよね、
うん、
そう実はまあちょっと言葉とかは難しいところあるんですけど、こうスラスラっとこう読めちゃうような感じも、うんあるし、であとは本当にその話あのね結構実は短いんですよ
古事記自体は。
そうそう、一応上中下ってあって、まあ中盤とか後半部分は、まあ、本当にその歴史の話、本当に実在した、うん、あの天皇の話になっていくので、うん、そこは本当にこうあった話なんだなって感じなんですけど、いわゆる神話って言われてるような上巻の部分って多分文庫本一冊ないぐらいな感じで、非常にこうコンパクトに、うん、まとめられているんですね、
うん、
なので非常にこう読みやすいですし、その中ですっごくこうもう展開がもうコロコロ変わるし、で
確かに結構、ね、バンバンか、うん、あの展開していきますよね古事記って。
そうそうそうなんですよ。でなんとなくその聞いたことあるような神様、イザナギとかイザナミとかアマテラスとかズタノオとかっていうのがもう、うん、オールスターでわーって出てきて、ひたすらこう話が展開していくっていう、だからなんかこう、うん、アベンジャーズみたいな、
そうそう、あ確かにな
んですよ。そうそうそう、 でしかももう本当に話も過不足なくわっと進んでいくしっていうことなんで、それこそ原文で読まなくても現代語訳とかで読んで、うん、普通にちょ面白いなって多分古事記って思える古典の一つじゃないかな思うんですよね、
うんうん、
もうそれこそ昔の人にとっても神話ってもうファンタジーだから、
確かに
そうあの今の人間が読んでもまあファンタジーだねってなるから、逆に言うと源氏物語とかを読む時の障壁であるあの 平安時代の常識、古典常識みたいなのを知らなくても直感的にすごい楽しいっていう、そう、風になるので、いや、すごい、僕はすごく好きだし、それこそ、まあ、いろんな人が、初めに古典、ちょっと何読んだらいいのかなっていう時の初めに、古事記の現代語学から入ってみたら、結構楽しめるんじゃないかなみたいな。あって、まずちょっと一作目。でも多分ね、三宅さん選ばないだろうなみたいな、じゃな、ここに。
すごい。
選んだ。
確かに。でも実は私、古事記は意外と知ってて、なんでかっていうとですね、私、大学の時に国文学専攻してたんですけど、先生がね、古事記の結構、がっつり、まあ、研究されてる先生だったんですよ。まあ、国語学の先生だったんですけど、なんですごい、なんか古事記の授業を受けてて、で、なんか私は自分で読むっていうより、なので、本当、大学で習って読んだ感じが強かったんですけど、古事記って結構、こうなんかアクロバットなことやるんですよね。
あるあるある。
やっぱりそう、神話だから、なんかこう、もう、そこ燃えて、死んだのみたいな、なんか、死んだのみたいな、殺されたのこの人みたいな、この人って感じなんですけど、この神意外とサクッと死ぬみたいな驚きがあったりとか、あと結構その、お家騒動じゃないんですけど、なんか、その、姉と弟とか、あとその、まあ、結構家族物語で、こうガンガン世界が動いてるので、本当やっぱ、まあ、もちろん神話ってそういうものなんですけど、確かになんか、ちょっとなんていうんですかね、やっぱりまあ、今の映画の基礎じゃないですけど、なんかファンタジー映画見てるような感覚っていうのはすごいわかるなと思いつつ。
そうですね。だそれこそでも、古事記のめっちゃ作られた感っていうのは、めちゃくちゃ正しくて、まあ、本当にだから神話って昔からあった話っていうより、あった話っていうイメージが強いんですけど、古事記については当時の政府がもうかなり作為的に作ったっていう、そうそうそう、面も強いので、だからそれこそ日本の最初の物語って何ですかって言われた時に、まあ一般的な解釈で言うと、まあ、かぐや姫、竹取物語が日本で一番最初の物語って言われることが多いんですけど、僕なんかはそれこそ古事記とかの方がよっぽどなんかこう、意識的に、まあ、物語だとして作ってないんですけど、物語的な物語として作ったのかなみたいな感じで、読めるなっていうのもあるし、あとさっき言わなかったんですけど、古事記のアクロバットで面白いなと思うのは、結構それこそいっぱい出てくるじゃないですか、なんか火の神がこう死んでどうなった、ああだとか、大蛇を退治してとか、っていうそのファンタジーに見える話が実は全部日本であった現象の比喩になっていて、その古事記自体をじっくり読んでいくと、実は当時日本でこういうことがあったっていうことの比喩として作られてるんだなっていうのが非常によくわかる。非常に有名な話だと、ヤマタノオロチの退治ってい
う、
まあ本当これ自体本とかにもなってる話なんですけど、あれってそのヤマタノオロチ退治したのはスサノオっていう神で、まあ基本的にはそのスサノオっていう神がこの日本の国土をまあ平定した。で、まあその当時で言うとヤマト朝廷のまあトップに立った人のまあ比喩。まあだから天皇ですよね。天皇の比喩として出てくるんですけど、その時に退治したスサノオってその8つの首があってみたいなんで、尾っぽも8つに分かれていてっていうことなんですけど、これって実際にその島根県にあった川がこうモチーフになっていて。
へえ、面白い。
で、その川っていうのは、ものすごいこう濁流なので、川ってほら、濁流だと、こう、わーって、支流が伸びていくじゃないですか、どんどんどんどん土砂を崩して。
確かに。はいはいはい。
そう。それでこう川が分岐していく様、それを流に見立てて、ヤマタノオロチって言ったっていう。スサノオっていうのがその1年に1回娘をその地方の娘を1人さらっていくっていう話があるんですけど、それは多分1年に1回あるじゃないですか、川がこう氾濫する時期みたいなのって。
なるほど。
その時に川が氾濫してこう本当にその地元の人たちがこう流されて亡くなっていくっていう理由になってるっていうことで、その川を、まあ、 スサノオが退治するっていう、
うんうんうん、
でそれって要は治水事業なんですよね。
なるほどね。
暴れる川を治めて国を作っていくっていう話と完全にパラレルになっていて、そうそうそうそう、
すごい。じゃあヤマタノオロチは氾濫する川のことだったんですね。すごい。なるほどな。
みたいな。
めっちゃ面白い。
そういう比喩、ロジックみたいなのが分かると、なんかめっちゃ面白いなっていう感じで、で、なんか高校生と一緒にちょっと、うん、そのまさにヤマタノオロチのところとか読んだんですけど、なんかそういう比喩とかを読み解くと、やっぱ結構面白いんですよね。あ、これ、
うん、
こういうことなんだみたいな。
うん、めちゃめちゃ構造的ですよね。
そうだ、すっごい実は考えられて作られてるし、まあ、逆に言うとその背後には、まあ、その日本っていう国神話をなんとかして作りたいっていう当時の人の思いがあったっていうところで、
うん、
そうだからなんかそういう意味でも直感的に読んでも面白いし、構造的にちょっと分析的に読んでもそのメタファーが読み解けて面白いしっていう二重の意味で面白いなっていうところで、あの、
なるほどな。
ぜひ読んでいただきたいみたいな話になって。
いや、面白かった。なんかでも全然お互いのカラーが違うのが分かってよかったですね、うん、今回。
そういうね、もので選んだということなんで。
あと2つ残ってますけど、まあちょっとこれは次回に。
そう。はい。ということでね、お送りしてきました放課後の古典ラジオ初回でございましたけどもね、皆さんいかがだったでしょうか。三宅さんどうでしたか、初回ちょっとやってみて。
いや、すごい面白かったです。ちょっとあと2つ谷頭さんが何選んでくるかもちょっと今後の楽しみにしていきたいと思います。
はい、というわけで、次以降もですね楽しみにしていただきたいと思っております。番組ではですね、番組の感想とか質問リクエスト、あとはですね、なんとなくのお便りなんてもいいので、リスナーの皆様からの声を募集しております。お聞きはですね、番組の説明欄に貼ってある Google フォームの URL、 そこからですね送れるようになってますので、もうどしどしお寄せいただけたらと思っております。もうたくさんのお便りお待ちしておりますので ね、
しております。
ね、どんどん答えていきたいですよね、来たらね。
ね、なんかこういう作品取り上げてほしいとかね、
うんうん、
ここは分かんないとかもぜひぜひ、
はい、ということですので、今後もよろしくお願いします。それではですね、また来週の放課後にお会いしましょう。谷頭和樹と三宅佳穂さんがお送りしました、放課後の古典ラジオでした。さようなら。
さようなら。